副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております、副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回2025年もですね、一度ゲストに来ていただきまして、
はい、
この音声が皆さんに聞いていただく頃には、まあ1年経ってないぐらいかな、10ヶ月、11ヶ月ぶりぐらいに、
そうですね。
ご出演いただいているというところでして、はい、で、はい、まあ副業アカデミーの、株式投資講座というのがですね、開講当初から、ずっと最初からですね、ケイ君に株式投資講座先生をやっていただいてまして、うんうん、もう今9年目。
はい。
間もなく10周年ぐらいのところまでね、長くケイ君にね、そう先生やっていただいても感謝なんですけど、
はい。
実際副業アカデミーの生徒さんとしてもですね、
うん。
一番人数が多いですね。
はいはいはい、はい。
これもずっと、そういう形で、うん、それだけ、株式投資の、テクニックや考え方が、
はい、
多くの方に、共感いただいて、
うん。
ケイ君のその思考とか、ノウハウですね。に共感いただいて、うん、たくさんの生徒さんが、今も、ケイ君から学んでるっていう。
はいはい、はい
現状そんな感じなんですけれども。
なんかの講座をやられてて、うん、セットで株式投資講座もやられてる方が多いですよね。
うん、そういう方もね、すごく増えていて、例えば物販で資金がまとまったものできたから株やりたいとか、あと不動産の人もいますね。不動産の家賃収入取ってて、で、別の資産運用は学びたいって言って、株のケイ君の講座受けてくれるとか、そういう方もいますね。
は
い、
うん、
はい。収入の柱が増えるみたいなね、ことで。理想系だと思うんですけどね、はい、私としては。
確かに、うん。はい。
ということなんですけど、まあ、この1年ぐらいで、新しいリスナーさんもすごく増えていて、
はい。
初めてこの音声聞いてくれる方もいるので、ちょっと1本目なんでですね、はい、山下圭さんが、どのような人なのかっていうところと、
あ
と、
そうですね。
株の出会いとか、はい、どうして株こんなにすごいトレーダーになったのかと。はい
うん、
いうところをね、改めてケイ君にちょっとお話しいただきたいなと思ってまして。
はい、お願いいたします。
じゃあ、まず自己紹介的なところからお願いしていいですか。
どうですかね。はい、講師の山下です。株をもう始めて、おそらく20年ぐらいですかね。
はい。
ざっくりね、20年ぐらいもう経ちました。
はい。
で、学生の頃に株式投資の勉強を始めようと思って、まあ今に至るというか、感じですかね。
うん。
うん。まあ、そうね。で、副アカでは今ね、9年ぐらい講師やらせてもらってますと。
はい。
うん。株、始めたきっかけっていうのは、一応ちょっと複雑なんですけど、
はいはいはい。
18歳の時に、まあ大学に入って、うん、で、まあみんな一緒だと思うんですけど、将来について考えるじゃないですか。
うん。
18歳からね。はいはいはい。うん、今まで制服着てたわけじゃないですか。制服着てた人生で、はいはいはい、で、急に私服で学校行って、
うん、
急に自分の授業を自分で決めて受けたい授業というか、うんうんうんうん、まあ選択肢は限られてますけど、その中で自分で組み立てて、はい、で、まるっきし違う世界に飛び出したわけじゃないですか。
はい。
まあほとんどの人が記憶にあると思いますけどね、まあ大学生じゃなくてもね、にしろ、高校を出るっていうのはそういうことだと思うんですよね。で僕は特に厳しかったんで、高校がね、まあ私立だったんで、なんか、靴下もして、みたいな、なんかね、とこだったんで、
はい、
まあ急に自由になるわけですよ。うん、そうなった時に、まあ初めて僕は自分で自分の人生をちょっと考えてみたんですね。
はい。
どうしたいんだろう。うん、で大学自体は別に行きたくて行ったわけじゃないんですよ。
はいはいはい、はい。
なんか、親がとりあえず、行っとけと。で、うん浪人はさせないと。
うん。
うん。まあ、留年はいいのかもしれないけど、留年も多分ダメかもしれないけど、まあ、浪人はとにかくさせないから、まあ、行ける範囲で行きなさいと、はい。
うん。
で、僕もこれも結構印象的なんですけど、興味なかったんですよ、大学行きたくないって。
はい。
どちらかというと、働いてみたいとか。そっちの方が強かったんですよ。
なるほど。
バイト好きだったし、はい、なんか仕事してるの楽しかったんでね。
うん。社会に出たかったってことですね。
そうそうそう、働いてみたい。うん、いや、成果があるじゃないですか。なんか学校ってテストで100点取っても別に1万円くれないじゃないですか。
確かに。
お金にはならないですね。
そうそうそう。でも、頑張って仕事すると、それで僕はまあ当時ね、バイトしてて、ディズニーランドとか服とか好きだったんでね。なんかそういうとこにこう行けるじゃないですか。
は
い、
うん、うん、うん。
それがすごい良かったんで、高校の時とかね、バイト大好きでしたけどね。バイトして好きなもの買うとか、うん、旅行に行くとか、うん。まあ当時はディズニーランドばっかりでしたけど。まあそんな中で早くね、仕事したいっていうのがあって、はい、まあ言ったらそれが良くないよと。まあ良くないっていうのは、うん、まあ早まるなっていうイメージの方が良かったかな。で、はい、僕は親に言われたのは、まあ、とにかく4年間親として学費は払うと。
うん。
で、その生活の保障もすると。
うん。
大学卒業までは。で、この4年間で勉強しろって思って学校に行ってもらうんじゃない。
うん。
この4年間の時間をお金で買ってるから、自分の人生についてよく考えて。うん、
なるほど。
やりたいことなんて、ね、高校生のやりたい、僕もね、今だったらわかりますけど、高校生のやりたいことなんて薄っぺらいんですよ。ね、小学生に将来何になりたいって言ったらみんなね、まあ今知らないけど、僕らの時代だったら宇宙飛行士とか、
はい。ね、
電車のなんか運転手とか、
うん。
ね、そんなことを言うじゃないですか。で、それをくだらないとは言わないんですよ。うん、それはその時の価値観の、その時の目標であって、うん、僕らは成長していくわけだから、5歳とか10歳とね、18、19はまた価値観が違うわけですよね。
はいはいはいはい。
で、その時のまま素直に生きてる人ももちろん別にそれが悪いとは思わないけど、まあ価値観が変わるわけだから。今では言ってる意味がわかりますけどね。だからもう一度考えてみろと。
うん。うん、
で、それで、大学、まあとりあえず、まあなーなーと行こうと。で、僕の中では半年で17単位取っとけば卒業できるから、まあ、一旦その、
ギリギリのところ。
そうそうそう。それぐらいはやっとこうと。まあ別にその親に迷惑かけたくて行くわけじゃないから。はいはいはい、まあ最低限の、まあ、60点は取っとこうみたいな。
はい。
で、その余りの40点。まあ、これ余りの40点って100点取れる前提みたいな話しますけど、まあ、その余りの時間で自分の人生をちょっと考えてみたんですよ。
なるほど、なるほど。
当時。
はい。
まあ、特に夏休みね、だいぶ時間があったんで、びっくりしましたもんね。大学の夏休みってこれも、これ、これに学費払ってんのおかしくないと思いますけど。
何もしないですからね。
言いたいことたくさんありましたけど。
確かにな。
まあでも、まあね、まあ、とにかくその空いてる時間って、今思うと素晴らしい時間なんで、そこで考えたわけですよ。
うん、
で、僕はどうしたいかっていうのを、どっから考えようと。で、今思うとそれが他の人よりね、良かったのは、まあ、こういうね、トレーダーになれたというかね、こういった人生を送れた、経緯の一つだと思いますけど、
はい。
まあ、大学の授業で、ね、別の大学の授業をたくさん受けるのをやってたんです、僕は。まあ、勝手に大学入って勝手に授業を聞いたりね、今だとちょっと許されるかわかりませんけど、まあ、ちょうど行動力が今よりあったんでね、はい。いろんな大学覗き込んで聞いてたときに、やっぱね、人ってね、死ぬんだよっていうのを美術大学のね、ちょっと授業で学んで、
うん。
それが結構インパクトありましてね、僕の中では。あ、そっか、死ぬんだって思って。やっぱ18の時とかって全く思わないじゃないですか。
はい。考えないですよね、
うん。そう。熊に追いかけられたら逃げ切れると思ってるわけですよ。
うん。うん、
ね。でも今僕も今年で40ですけど、もう熊に追いかけられたら逃げ切れるわけがないって、やっぱ。ね、これ肥満で、
はいはい
は
い、
ね、つまずいて転んで、くだらない捕食のされ方しますけど。ね。でも、まあそういう、ことをね、まあ、当時それ知れて、あ、そっかって。じゃあどっから考えるかっていうと、うん、どう死にたいかから考えなきゃなってなったんですよ。
なるほど。
18の時にね。
はいはい。
で、それ逆算してって、あ、これがいいなとか、まあ、例えば自分の、まあ、亡くなったおばあちゃんとかね、当時はね、すごい印象的だったんで、
うん、
で、ね、まあ、父親が側だったんでね、なんか父親がすごい悲しんでたのも、僕ははっきり覚えてたし、まあ、かなりちっちゃい頃でしたけどね、はい。小学生ぐらいだったかな。うん。初めて親が泣いてるのを見たんで。
うん、
で、まあそういう時に、あ、そっかそっかって、自分の親も亡くなるんだと。ね、うん、で、次は自分かと。で、まあこうなった時に、でも悲しんでくれてた父親をね、見て、かわいそうっていうよりは、 なんかおばあちゃん幸せだったな、みたいな。
うん、うん、うん。
毎日病院にいてね、おじいちゃんと一緒に。うん。それっていいなって思ったわけですよ。
うん。
そうやって逆算すると、あ、家族いなきゃってなりますよね。
なるほど、なるほど。
独身ではいられないですよね。
うん。
わかります。まずもうこの時点で家族がいないと、まあ、死ぬ前寂しいかもってなるわけですよ。
うん。若い時なかなか気づかないですけどね、それ。
でもね、僕の中ではその授業ですね、美術大学の授業が、もうね、帰りの、まあ、ちょっと遠かったっていうのもあるんですけど、なんか田舎のね、はいはいはいはい、大学だったんで、ぼんやりね、考え事しながら、まあ電車乗ってたんですけど、まあそういう時間が好きなんでね、僕は。
皆さん、お年を召されてから気づくそうなんですよ。
そうそうそう。
若い時は、一人でも全然大丈夫っていう気持ちなんですけど。まあ、
そうですよね。10代でそれ考えないもんな。
すごい寂しくなるそうですよ。
うん。だから、いや、なんていうんだろう。これを教えてくれる人がいないだけですよ。
う
ん、
まあそうですね。
教えてくれる人がいないね、うん。そうそう。真剣にこの授業ないじゃないですか。なんかまあ、うんうんうん、道徳とかの授業とかありますけど、まあそんなことより、なんていうんだろう、この人間の生物学っていうんですかね。
はい。
ねえ、この生きてく、この奇跡というか、人間らしく。
うん。
その授業がないですよね。まあ僕はもともと学校の先生になりたくて大学行ったんで、まあそれが別になりたくないってことが分かったんで、はい、実際になってないんですけど、うんうん
うん。はい。
でも、授業の中で学ぶべきこと、学ばせたいこと、
うん、う
ん。学んどいた方がいいこと。ね。
うんうん、
別に因数分解がめちゃくちゃ早いとか、微分積分が暗算でできること、これはあくまで特技なんですよ。
はいはいはい。なるほど、なるほど。
まあ、特技あることは悪いことではないんですけど、生き方っていうのは、やっぱりしっかり学ぶ環境がないといけないなって思いますね。で、僕は運よく自分の足でたまたまですけど、美術が好きだったんでね、絵描くの好きだったし、
はい、
まあアートとか見るのも好きだったんで、美術大学受けてみようと思ったら、美術のね、授業受けに行ったら、命の話をしだしたんで、
うんうんうん、
何言ってんだこの人って最初思いましたけど、でもやっぱりそれはすごくインパクトあってね、考えさせられた。はい、まあそこから逆算して、まあ今の話だとちょっとね、まあ、株まで遠いですけど、まあそこで僕は、家族が必要なんだなっていうのが分かって、
うん、
で、まあ、結婚して子供を作ると。うん、で、子供に愛されないと、もうもちろん最後は一緒にいてくれないわけだから。
うんうん
うん、で、じゃあどうしたらいいんだろうって。で、僕は別に両親のことはね、とずっと仲良かったし、仲いいしね、今も。だから、
うん、
もうやってもらったことをやれば、とりあえずは仲良くなれるだろうという前提で考えたわけですよ。
はいはいはい。
そしたら、まあ僕は例えば私立の大学、貸してもらったし、まあ一人暮らしもね、うん、やれたしっていうので、まあ、ざっくり言うと、やってもらったことをやるということで、何が必要かってなった時に、いろいろ飛ばしましたよ、これ。40代、うん、50代全部飛ばして今話しますけど、
うん、
30代には子供、まあ20代かな、子供いないといけないって当時思ってたんで、
うん、
他の逆算からするとね。そうすると、あ、20代で年収4000万ぐらい必要じゃんってなったんですよ。そうですよ。だって大学ね、ね、あ、ちょっとね、これ、いろいろ飛ばしましたよ。子供は3人欲しいと。当時ね。僕はもうそのまま、計画を立てて、子供3人を、はいはい、大学卒業までしっかり親として見届けると、サポートすると。で、まあ、結構うちは旅行が多かったんで、海外旅行多かったんで、それってどれぐらいお金かかったんだろうって考えたこともないじゃないですか。18歳の時に親にいくら使ってもらったか。うん、それやってみたら、まあ年収4000万は必要だなと、うん。3人をそういうふうにやるなら。で、今思うとそれにも欠陥があってね。これ手取り4000万なんでね。年収4000万じゃないんですよね。
うん。
うん。なるほど。いろんな罠に足りないと。
そうそうそう。あと気づくんですけど。まあでもそういった中で、あ、じゃあ4000万欲しいと。ね、うんうん、20代で。で、それができる仕事だったら一生懸命今から勉強頑張れる。じゃないですか、
うんうん。
その目標に向かって。
はいはいはい。
で、探してみたわけです。
うん。
そしたらもう何もないと。
一つもないですよね。
新卒4000万、ゴールドマンサックスでも無理ですから、
ね。ゴールドマンサックスでもいかないですよ、
ね。今のアマゾンだったらいけるかもしれない。
ああ、ワンチャン。
まあでも物価が違うんだよね。20年前の物価だったら4000万なんで、今の物価だったらね、1億は必要ですけど。ね、アメリカとかの。で、まあ、とにかくそういうことから、あ、じゃあちょっとこれ就職普通にしてったら、子供たちどうやって育てんだろうってなったんですよ。
はいはいはいはい。
日本の当時のね、経済で、僕ね、ほんと不思議でしょうがなかった。どうやって子供3人育てるの？
うん、
これ無理じゃん。
うん。
大学行けないじゃん。で、当時はその奨学金とか細かいこと知らなかったんでね。
うん、
18歳の僕はそういう知識がないから、
はい。
ね、親が出してる人がみんな大学に来てると思ってたんでね。
うん、
で、そういうことやると、え、じゃあこれ日本って普通に就職したら400万とか500万ぐらいしか年収ないと。20代だったら。
うんうん、
調子よくて、1000万、20代でギリギリいけると。
はい。
これ暮らしていけないじゃんって、その、なんていうの、自分はどうやって生きてんだろう。
うん、うん。
やってもらったことをね。で、それでちょっと親に聞いてみたんですよ。はいはいはい、うちって何やってんのって。で、聞いたら、うん、まあ、サラリーマンではなかったと。
うん、なるほど、なるほど。
あ、なるほど。世の中にはサラリーマンだけじゃないんだ。
うん、
で、18歳の時ってやっぱもうね、面接受けて就活することしか多分選択肢なかったと思うんですね、ほとんど。
はいはいはい。
大学生は。
うん、
特にね、20年前は、今はね、ベンチャーとかいろいろあるかもしれないけど、当時の僕らはなかったと思うんですよね。
うん。
マサさんの世代とかもね、なんかベンチャー、はい、IT ベンチャーとかないじゃないですか。あんまり聞かないですよね。
う
ん
う
ん、
当時は、まあそうですね、少なかったですよね。う
ん、少なかったですよね。うん、それでもまあ給料も今ほど良くなかった
ので。なかった。
まあちょっとそういうのがあって、うんうん、あ、なるほど、選択肢は他にあるんだっていうふうになった時に母親が株やってたんですよ。
なるほど、なるほど。
なるほど。
うん、趣味で。
は、う、い、
ん。それがなんか割と勝ってたんで、あ、勝ってんだって思って。
うん。
で、まあどう勝ってたかを細かく聞いたら、ああ、そういう仕組みなんだ。で、自分なりに思って、まぁ、ちょっとこれちゃんと勉強してみようってなったのが、まぁ、きっかけですね。
なるほど、なるほど。
ちょっと長いです、ね。
それが19、ごめんなさい。今18か。18の時、それでお母さんが株やってたみたいな。
う
ん
う
ん、
夏かな。その夏休み。あ、そう。まあそうね。そっから、まあ何に、その、要するに、なんて言うんだろう。努力はみんなできるわけだから。
うん。
当時のね、人間、18歳ってみんな努力家だったと思うしね、学校に来てた友達とか、
うん。
何を努力するかっていうのを選ぶ時間が夏休みにもあったんで、うん、まあそれをちょっと考えて、どこに向かってっていうのをやって、まあ運よく、このし、ね、あの株式投資の社会にたどり着けた、うん。
なるほど。
なんか、今のその、手法に到達する前に、うん、その、いわゆるこう、うん、業績を見るとか、決算書とか、うん、指揮法とか、ファンダメンタルズって言われるようなものを、最初に検討したんですよね。試してみたっていう時期もありましたもんね。うん、
もちろん。
そのあたりもちょっと、うん、伺いたいですね。
ああ、あんま、それでだから株の、じゃあ勉強始めようってなって、
うん、うん、うん。
で、まあ、ここが僕の、多分運がいいとこと、考え方が合ってたところなんですけど、僕はすぐに運用しなかったんですよ。
うん、なるほど。
で、授業でも必ず言いますけど、このことはね、この部活で勝ちたいなら、
うん、
練習するのは当たり前じゃないですか。
うん、うん、
うん。まあ試合なわけですよ、やってるのはね。
はいはいはい、
何をやるにも。
うん。
ね。まあ仮に株が麻雀と似てるとしたら、ね、うん、勉強が一番大事ですよね。
うん、
練習、勉強。で、本番やったら負けたらお金取られちゃうわけです。
うん、うん。
本番なんてやれないわけですよ、実力がある程度について自信を持ってない限り。はいはいはい、でその当たり前を僕はたまたま実行したんですよね。特に18歳で自信がなかったし、
うん、
ね、大金なんでね、扱うのが。自分にとっては、特に。だから余計慎重になって、うん、まあ学校なんて別にね、行きたくないって最初から思ってたし、学校に対する熱意なんてないわけですよ。うんうん、卒業してもしなくても、まあどっちでもいいやって思ってたんですね。
はい。
その成果が出ることが大事だった、
うんうん。
その、具体的な成果っていうと年収4000万ですよね。
うんうん、
その数字を出せるなら僕は別に手段は、なんていうの、大学の授業だけじゃないと思ってたんでね。
はい。
もちろん大学の先生にも聞きましたけどね。要するに稼ぎたいんだけどどうしたらいい、
うん、
わかんねえって言われたんで。
うん、
そっかと思って、うん。その教授より多いですからね、給料。そう、
教授も4000万稼げてないですから。
はいはい
はい、そうそうそう。だからまあ、そりゃそんな態度になるわって思いましたけど、でも、まあ、今はわかりますけど、当時はわかんなかったんでね。
うんうん、
で、まあ、ちょっとそういうので、慎重に勉強してって、まあ、初めは、やっぱ株式投資って常識的に考えると、成長しそうな会社を買って、衰退しそうな会社を売る。ですかね。
そうですね。
で、それで、お金を得るというのが株式投資の世界であると。 で、僕はもう当然そう思って、じゃあ成長しそうな会社って何だろうっていうのを考えたんですね。
はい。
で、まあいろんな運が重なってですけど、たまたまですけど、僕父親が発明家なんで、そういう特許関連のことをね、まあよく聞いてたんで、まあ世の中が変わるのってやっぱり特許だったり、素晴らしい、ね、発明が、まあ、大きく変えているっていうのは、まあ知ってたんで、
うん、
じゃあなんかないかなっていうので、当時は、例えば僕の時代で言うとタッチパネルが流行ってたんですよ。
はいはいはいはいはい。
ちょうど電車の切符がボタン式からタッチパネルに変わる時代ですよ。で、スマホにもなんかそのボタンじゃないボタンがあるわけですよ。触れると動いちゃうやつ。
うん。あ、電車の切符っていうのは電車の切符の発見する機械ですね。
あ、そうそうそう。販売機械が、もうなんかタッチパネルになった時代だと思うんですけど。
うん。
僕らボタンだったじゃないですか。
ガチャ。子供の時はガチャって押すやつですよね。
そうそうそう。値上げに対応する気が全くない。中の紙をどう変えるんだろう。
でしたね。
そういう時代だったと思いますけど。まあ、そこからここまで来たわけですよね。で、その時に、あ、じゃあタッチパネル関連の会社をちょっと見てみよう。っていうので、僕の最初の投資が始まりましたね。で、勉強が始まって、で、実際にこの株を買ったらどうなるんだろうって、別に買わなくていいんで。ね、買ったらどうなるかっていうのを、考えて、で、僕は1年に1回利益確定すればいいっていうのが、当時の僕の考え方だったんで、例えば今、ね、タッチパネル関連の会社を見つけて、じゃあこの会社に100万入れたとしよう。で、来年この株価見てみよう。で、来年、例えば、100円の株が200円になってたら、100万が200万になるから、まあ、今年の収益は100万だね、みたいな、そういう単純計算をしたんですよね。で、そうなるかどうかを見た。まあ、そこから始まりましたね。そこから始まって、これが全く役に立たないことにも気づくんですけど、まあ、あれこれこういう理由でっていう、まあ、飛ばしちゃってもいい内容だと思いますけど、全然よくわからないんですよ。
最初はうまくいったけどですよね。うまくいったけど、
そうそうそう、儲かるんですけど、そう。で、最近のチャートで言うと、まあ、わかりやすいのが僕は M3 だと思うんですけど、うん、コロナ関連で当時ね、2000円ぐらいだった株価が、コロナで1万円まで上がったんですよ。
うん、うん、うん。
5倍ですね。
はい。
で、今はもう、今、2000円です。
うん、うん、うん。
で、なんでこれが1万までいったのに2000まで下がるの？ね。
うん。
それが不思議だったんですよ。社会を変えたはずの何かいいことがない限りは5倍も株価上がんないっていう前提ですよ。
はいはいはいはい。
一般常識として。
確かに。
なるほど。
でも現実は違うんですよ。5倍まで上がって、5分の1まで下がるんですよ。
うん。
こういうことが平気で起きる。だから例えば僕はよくね、今その高市さんが当選して、レアアース関連とかいうのがこうやって流行り出すわけですよ。もうこんなのもう20年も株やってるともうくだらなくて、見たくもない。見るのも無駄すぎて。ね。まあ、その株買ったとしてね。で、これがまたビヨーンって伸びて、また戻っていますよ、きっと。もう見てもいないですけど。
なるほど。
ね、5年後には大して上がってないですよ。
うん。
どうせ。まあ、そんなもんだっていうのが株式投資だっていうのを、まあ、最初の2年ぐらいで学べたんで、勉強のスタイルをちょっと変えて、運用のスタイルも調整しなきゃいけないなっていう、その成長しそうな株だけではないんだな。
うん、
うん。まあ、具体的にその成長しそうな株を買うという概念が間違ってるんではないかってことに気づいた原因が、一応そのみずほ銀行なんですね。
うん、
当時の僕の勉強で。
はい、
うん。だから株式投資っていうのは成長しそうな会社を買って衰退しそうな会社を売るという前提で、これは仮説ですよね。現実じゃない。
うんうん、
ね、実物を見てみると、
はい、
例えば今、ね、ちょっとわかんないですけど、レアアース関連の会社、きっと買われてるはずですよね。
うん、うん。
わかんないけど、その戦争関連とかすごいでしょ
う。
うん。として、まあ確かに株価めちゃくちゃ上がってるんですよ。
うん。
ね、上がってて、じゃあ実際その、何を見るかというと、取引高を見たんですよね。うん、
はいはいはいはい。
そしたら1日で、まあ数十億とか、
うん、
まあ調子良ければ100億取引があるんですよ。
うんうんうん、
まあ、さすがだなってなったわけですよ、当時もね。
うんうんうん、
まあ、当時の話題で言うと、タッチパネル関連とか、アップル関連とか、うん、
はいはい
はい、そういう株を。
そう、ニュースでよく見る話題の企業
よく見るやつ。うん、そうそうそう。
を調べてみると、それぐらいの取引。
そう、すげえってなるわけですよ。100億なんて僕ら普通に生きてて、うおーってなる数字じゃないですか。
うんうん、
で、それで、チラッと横のみずほ銀行を見てみると。
う
うん、何の話題もなく。はい、まあ今だと ATM が止まってばっかりみたいな、あの、毎年ゴールドウィークの ATM が止まって。
はいはい。
まあそれぐらいしか、みずほの、なんか、ニュースなんて聞かないじゃないですか。
うんうん、
当時なんてもうみずほ銀行は合併してなんやかんやと、何も大したことはないわけですよ。
はいはいはい。
で、チラッて見てみると、毎日100億取引されてる。
うん、
え？ってなったんですよ。
うんうん、なるほど。
誰がこんな銀行を成長しようと思って、すると思って100億買ってるの？誰かがいないと買わないわけですよ。
うんうんうんうん、
で、誰かが衰退すると思ってなきゃ売らないんですよ。
うんう
ん、これが毎日100億レベルで取引されるのおかしくないってなったんですよ。
うん
うん、僕の頭の中では、みずほ銀行の出来高、取引は、非常に少ないはず。
はいはいはいはい。
うん、何もないから。ないから。
ないから。
あんまり取引数が少ないはず
だ。そうそうそう、うんうんうん。例えば株価が200円だとしたら、ほとんど変わらずに、毎日100万、200万ぐらいなんとなく売りたい人が売ってて、うん、なんとなくの人間しかいないはずなのに100億なんですよ。
うん、なるほど。
おかしいんですよ。今も多分おかしいと思いますよ。うん、見たら、今いくらあるか知らないけど、うん、ね。なんの話題性もないじゃないですか、みずほ銀行。
ないですね。
これなんか、みずほの悪口みたいに聞こえちゃったんですね。悪口じゃないですかね。
みずほに限らずですよね。どの銘柄でも、ね。
そうそう、脳内で、そうそうそう、うん。想像した上場企業っていうのは、ね、成長したの会社だけが取引されるはずなんだけど、実際はそうではない。ということに、その時気づいて、あ、これやばい。僕はなんか株式投資の世界を何か誤解してるって当時思ったんですよ。
なるほど。
で、この誤解を解けないまま運用したら勝てない。
うん、うん、うん。
だからこれがなんで、みずほ銀行が毎日100億レベルで取引されてるのかっていうのを、絶対に解明しようと、うん。その理由がわからない限り、本番はやれないって思ったんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん。で、それを自分なりに研究して、うん、一応答えは出たんで、まあ、こういうことだっていうので、今のトレードに行き着いた、うん。そんな感じでしたね。
なるほど、なるほど。
今のところは、18、19、20ぐらいで、今の思考まで行ってました？
うん、まあ、20ぐらいですかね。20ぐらいで、それ、19から20の時か。ですかね。
あれ、当時、書籍にも書いてもらいましたけど、付き合ってた彼女に、
う
ん、同棲する家に軟禁されてた話あるじゃないですか。まあ、その時って、軟禁されて、壁紙のシワを数えるか、株のチャートを見るしかやることなかったみたいな。あれって、そうそうそうそう、今の話、その時考えてたんですか？
あ、そうそうそう。だから、まあ、まあ、ちょっとどうしてって言うとあれですけど、うん、僕が住んでた家に、住み着いてきたって言った方がいい。
あ、当時の彼女の話
ですけど。
はいはいはい。
で、なんか、学校辞めて、まあちょっと別にこのことはどうでもいいかもしれないけど、まあ当時の彼女はもう学校辞めてきたんですよ。僕も辞めたかったんですけど、向こうはもっと早く、潔い人間だったんですけど、サクッと辞めてきたんですよ。辞めて働くって言い出して。
お、
すごいって思って。もう僕からしたら羨ましいわけですよ。働きたかったから。
働きたかったら。
すごい行動力あって、もうすぐにね、いろんなとこ面接してって、もうすぐに就職してすぐに働き出して、でそうすると、朝まあ9時から夜、7時ぐらいまではいないわけですよ。
うん。
うん。はい。
で、そこは家から出るなっていう謎の束縛を受けて。
愛されすぎて。家から出ないで、みたいな、
うん。そう。何言ってんだろうと思ったけど、まあ、当時僕別にそんななんかやりたいことなかったし、別に学校行きたいわけじゃないし、
うん、
行かなくてもいいやって思ってたんで。で、まあ、ちょうどいいやって思って勉強したかったし。
うん。うんうん、
で、それで、まあ、ずっと、こう、閉じ込められた感覚はあんまないんですけどね。
うん。
うん。まあ、やることあったんでね、家の中で。
はい。それは株のチャートを見ることだったんです
か？ずっと見るし、
なるほど。
まあ、息抜きは一応、映画が好きだったんで、映画をね、借りて見てましたけど。
うん。
まあ、そんな感じです。今思うと、あそこで寿命が5年ぐらい縮まったんじゃないかなっていうぐらい、生活習慣悪かったですけどね。
はいはいはいはい。
毎日ポテチと、なんかお菓子しか食べてなかったですよ。その勉強時間中ね。
なるほど。食生活はあれでしたけど、そこで株の本質を見ることができたと。
たどり着けましたね、運よくね。 それは本当に良かった。
時はまだ実弾は、ほとんど自分のお金のトレードとか売買をやってなかったってことですかね、この時。
うん、まあ一回だけやりましたけど、まあそうですね。うん、そんなもんですね。
だそっから、本当にいよいよ自分のお金入れて、再現性確認するっていうのはどんな展開だったんですか、
う
ん、
ああ、もうワクワクでしたね。ね、もう勉強すればするほど、見えてきて、うわ、これ、もしかしてっていうのがもう、どんどん、こう、毎日出てくるんですよ。
それはエキサイティングですね。
なるほど。
可能性が。
うん。
でも、早く運用したくてしょうがなかったですね。ね、でも、一生懸命貯金して、
うん。
うわ、これだって、こう、ひらめいた感じでしたね。
うん。
でも、タイミングが大事なんで、まあ、ちょっとね、タイミングを見計らってやりましたけど。
はい、はいはいはい。
そこからトレード始めたら、もうある程度、なんていうんですか、完成してたんですか、その、それでもトライアンドエラーがあったのか、
うん。まあまあまあ、トライアンドエラーはまあ多少ありましたけど、まあどちらかというと、その、自分の問題の方が多かったですね。自分の精神的な問題。例えば、マイナス5万になったら怖いとか。なんか、そのせいで勝てなかったとか、なんか自分の不慣れな部分の方が、まあかなり多かったですね、
うんうんうん。
そこを修正していくっていうのに時間がかかったっていうことですかね。
メンタル面ですかね。その株に向き合うメンタル。
単力と経験値かな。
経験値か。
経験値はもう圧倒的に足りなかったんで。
なんかでも僕がケイ君と会ったのって、2016年とかなんですよね。確か25、6年なんですけど。うん
うん、10年前ですよね、
はい。そう、10年前なんですよ。そう。で、その時はもうほぼもう完成してた印象なんですよね。後からわかるんですけどね。初めて会った時はわかってないんですけど。はいはいはい、で、それはその感覚合ってますよね。多分、ケイ君的に。もう今から10年前ですけど、うん、あの頃にはもうほとんど自分の中の株のトレードのやり方と考え方は確立してたと。うん、完成してたと。
ほぼほぼ。そうね。僕の中では、だから7年目ぐらいで、あ、いけるって感じでしたね。
ああ、そうですよね。つまり、
まあ。とりあえずこの概念が大切なんだなっていうのは理解しましたね。
だから当時の中華屋さんだったんですけど、中華屋さんに僕が食事行ってて、うん、で、はい、ケイ君がアルバイトしてたんですよ、そこで。で、ジャージ着て、中華料理を、お客さんに出すっていう、そのウェイターさんみたいなことを、やってたんですよ、ジャージ着てて。だから、本当まあ、これ、ポッドキャスト何回か過去言ってますけど、本当のただのお兄ちゃんがアルバイトしてるみたいに最初思ったんですよ。失礼ながら。時給当時、今ほど時給高くないから、まあ、1000円とか、900円1000円ぐらいで、お兄さんや、バイトしてんのかなって思ってたら、その店では有名人だったんですよ、ケイ君が。この人株式投資やってんすよ、みたいな。風で、はい、もうそっちでお金持ちなんですよ、みたいな話が。そう、オーナー、店長さんも、ね、そう、周りのお客さんもみんな知ってて、はい、その旅行とかにコミュニティだったんですけど、そこのコミュニティの食事会で行ったんですよね、そこに。
なるほど、なるほど。
で、そのみんながもう知ってて。で、僕最初それも嘘だと思って。なんでかっていうと、自分が株で稼げてなかったんで。
はい、はい。
全然稼げなかったんで、いい、業績いい会社買っても全然株価、上がらないで下がっちゃって損したり、塩漬けしててとかで、普通に損してたんですよね、その前の何年間で。
はい、はい、はい。
他で稼げたお金を株で溶かしたことが結構多かったんですよ。そう。だから、ケイ君が株で稼げてって聞いた瞬間、うわ、嘘だなと思ったんですよ。
はい、はい。
嘘つきだな、みたいな。そう、めっちゃ失礼だけど。そう、絶対。でも、ケイ君が、いや、一応、今年どれぐらい利益出てるんですかって聞いたらね、確か8000万です、みたいな。8000万ぐらい利益出しています、みたいな話で、いやいやいや、みたいな。そんな1年で8000万も稼げるわけねえじゃんって、心で思ってたり。
はいはいはいはい。
最初はそんな感じ。自分が結果出てないんだよ。
で、今のポジションを聞いたんじゃないですか？
そうそうそう。
今どういうポジション持ってるんですかっていう。
そうなんです。で、それが、何じゃ今、買ってんですかって言ったら、東芝を売ってるんですって言われたんですよね。
うん、売ってるしかも。
そう、買って、どういうことですかみたいな。株って買うんじゃないんです。上がるために、上げを取るために買うんじゃないですかと思ったら、はいはいはい、いや、東芝今売ってて、含み損なんですよね、みたいなことを経験言ったんです。はいはいはい、つまり空売りだったんですね、はい。信用取引をやって、僕信用取引の売りなんてやったことなかったんです、その時。
はいはいはい、はい。
で、ジョージャックだから、その信用取引の売りなんて、ギャンブルでリスクのあるものだって、一般的に言われてるわけじゃないですか。
はいはい、はい。
絶対やるな、みたいなことは巷で言われてて、うん、だからやってなかったんですよね、空売りなんて。うん、 社経営君は空売りしてますみたいな。しかも含み損抱えてますみたいなこと言ってて、
はい、
嫌な気持ちなんですけど、まあ、どうせ下がるからいいんですけどね、みたいなことを言ってて。
はいはいはい。
で、どういうことみたいな。で、福住の確か2、300もあったんですよね、経営君の時。
そうね。多分そんぐらいあった、ね。
そう、200か300あって、とかって、うん、で、ちょっと嫌な気持ちって言ってたんですよ。嫌な気持ちなんですけど、まあ、どうせ下がるからいいんですけど、みたいな話で。
はいはい、は
い。いや、そんなどうせ下がるってなんでわかるのみたいな、こっちとしては。
うん。
その話がでもそう、すごい引きつけられて、なんか、なんていうの、すごい、魅力もあるし、
はい、
なんていうの、本当っぽいなって思ったと思ってるし。
うん。普通じゃないですもんね。そう、小林さんが持ってた、
そう。
小林さんが負けてた株式投資を、
そうそう。
全然違うやり方でやってると。
そうなんですよ。しかも、ジャージ着て、仲介でアルバイトしてんのに、投資は空売りしてますとか言い出すから、この人なんだろうな、みたいな。で、深夜1時か2時までケイ君の話が面白すぎて、はいはい、ずっと一人でシラフ、僕酒飲めないんで、はい、シラフで聞いてたんですよね。したらなんか本質的かも、みたいな。なんかこの人頭いいな、みたいな風になんとは感じたんですよね。そう。で、ちょっと先言っちゃうと、そのまま1週間か2週間、東芝の僕株価見てたんですよ。
はい、はい。
その、ケイ君の話で気になってたから。
うん。
そしたら、東芝の粉飾決算がその後発覚して、
はい。
バーンって株価が大暴落したんですよ。
うん。
ほ
ん
と3分の2ぐらいでしたっけになりましたよね、あの時。3分の1ぐらいになりましたよね。
半分以下ぐらい。うん。450円、70円が230円とか。
そう、みたいな。そう、半分以下にな
って。うん、
そう、それ
が。最初にはもっといった
んですよ。うん。もっと下げましたよね。中華屋でケイ君と会った1、うん、2週間後にそうなったんですよ。
はいはいはい、はい。
それでケイ君と LINE 繋がってたから連絡したら、まあ、もう一回会いたいですって僕は思ったわけですよ。
はいはいはい、はい。
そう、あの時
何が起きてるんだと。
そうそう、あの時、組損を抱えながら、空売りしてた謎のあの K 君という人間が、なんで、この暴落はすごいぞと。で、いくら聞いて、儲かったって聞いたらね、1300万ぐらいプラスでした、みたいな。利益1300ぐらいでしたね、以上、みたいな風で、別にそんなに大して喜ぶでもないしくて、なんか普通なんですよ。あの、ケイ君としては。
はいはいはいはい。
で、うわで、僕はその時、全部彼の狙い通りに、その1300万利確取れたんだと思って、ほんとすごいなと思って、で、もう一回会わせてくれとか、あと、ケイ君がその友達にもう株教え始めてたんですよね、趣味で。
はいはいはいはい。
そう。で、その時、これも、ポケモン GO が、当時も、今もね、やってらっしゃると思うんですけど。
まあそうね、元気
当時、中華アルバイトか、ポケモン GO しかやることないっていう。
はいはいはい。
そう、暇すぎて、ポケモンが楽しいみたいになってて、
うん、
で、ポケモン GO やる仲間も増やしたいから、株教えてんですよね、っていうことを言ってたんですよ、当時。
はいはいはいはいはい、はい。
そう、みんな忙しいから、株やればいいのにって言って。
うん。
そう、で、株を教える勉強会をプライベートでされてたんで、それをじゃあ僕が自分の会議室とか借りるから、そこでもやってほしいとか、はい、
うん、
ケイクが別でやる勉強会に僕が参加したりっていうのが始まったんですよね。
なるほど、なるほど。
そう。っていうので、その彼の最初のすごいトレードを見たんですけど、ただ、後で分かったのは、うん、その1300万プラス取ったのは、全部が狙い通りじゃなかったっていうのも分かって、下がることはね、分かって空売りしてるんだけど、粉飾決算がバー出て、思った以上に下がっちゃったから、そこはある意味半分ぐらいそこまで行ったら運もあったっていう話がケイ君当時してましたよね。
うん。そうそうそう。だから私実際ちゃんと上から下まで持ってったら、2500万ぐらい利益出てました。
か
そんな無理だから、うん、やばいって思って、もうすぐ利確してそれだった。
そうなんですね。これも、だから、最初は分からないんで。
はいはいはいはい、
全部狙い通りやったと思ってたら、ケイ君の中では、逆に想定外に利益取れすぎてたっていう、ことも、後で分かるんですけどね、
うん、
僕も。そう。だからそこで、うん、そう、本当に、先のことだから、中華屋で聞いた話が、マイナスの含み損を変えてるところから1300万だったのを目の当たりにして、そっからなんですよね、うん、ちょっと教えてもらうようになって、で、ぼんやり副業のスクールの構想がその時あって。
はいはいはい、はい。
っていうことでね、そう出会ったっていうのがね、そもそも。
なるほど、なるほど。
はい。いうふうなんですよね、
うん。う
ん。めちゃくちゃだからあれですよね、なんていうんだろう。
自分が、
そうやってきた株と、そう全然違うことやってたんですよ、ケイ君が、
うんうん。
僕は決算書見たり、そう、良い企業、さっきケイ君おっしゃったね、そのタッチパネルになったから、それに関連銘柄買ったとかと同じで、いいと思って買ったら、勝てなかったんですよ。
うんうんうん、
で、ケイ君と出会ってから、ちょっとその再現性のトレードを知ることになったっていうね。
まあ、
こん
な、なるほどなるほど。
きっかけだったと。
はいはいはい、はい
はいうん。
今回は山下さんが株とどうやって出会ったのかと、あとは小林さんとの出会いについてまでお話しいただきましたが、次回以降もですね、山下さんにゲストに来ていただいてお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろ別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山下圭と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは、無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について、初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。